2022年4月29日金曜日のフラジオ、どうも慎太郎フレッシュです。さあゴールデンウィーク始まりまして、初日ですけども皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、朝マックしに行って、まあ、なんか連休っぽいことしようと思って朝マック食べに行きまして、自分が食べに行くっつったら結局家族みんな食べに行くことになってそんな家族おる7時過ぎぐらいになんか家族4人でマックに行ってマクドナルドを食べるっていうね、そんな GW のスタートでしたけども、ね、帰ってきてね、まあ、前回ゴールデンウィークの話した時にお話ししたように、まあ、掃除して、床掃除してですね、フローリング磨いて、では、まあ、一部ですけどワックスかけてっていうような GW のスタートでした。まあ、話は変わりまして、今日はアニメ漫画の話なんですけども、シャーマンキングっていうですね、作品ご存知でしょうかね。まあ、僕と同世代の方はもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、週刊少年ジャンプで1998年から2004年まで、掲載されていた作品なんですよね。で、まあ、なんでこの作品取り上げるかっていうとですね、つい最近アニメ版がね完結したんですよ。終わったんです。でこの作品っていうのは、シャーマンキングっていうのは本当に僕ジャンプで多分読んでたと思うんですけど、当時はね、終わったタイミングだと23歳ぐらいで大学出て、徳島に帰ってきてて、でなんかフリーランスやってたタイミングだと思うんですよね。なんですけど、それでねすごくいいところで終わったんですよ。まあ、打ち切りになったのかな、まあ、バタンといいところでこっからラスボス倒しますみたいな、すごくいいタイミングでね終わったんですよね。なので、まあずっと小骨がね喉に刺さってるような状態で、こっからどうなるんだろうみたいな。しかもシャーマンキングっていうのはちょっとまあネタバレを挟むかもしれないんでね、未読の方とかこれから読みたい方っていうのは、まあ、ここでピッて切ってほしいんですけど、結構早い段階で、物語中盤ぐらいの早い段階でですね、ラスボス出てくるんですよね。でそのラスボスっていうのがナメック星編でねフリーザ出てきたみたいな感じで、いやこれどうやって倒すのみたいな、めちゃくちゃ圧倒的に力の差があるんすけどみたいなラスボスなんですよ。でそういうのを、まあ、そのラスボスを倒すためにですね、じゃあどうすんのみたいな、こっからどうやって強くなってラスボス倒していくのみたいな、いい感じのタイミングで、そのラスボス倒す手段はこれだ、じゃあそれをやっていこうみたいなタイミングで終わったんですよ、ジャンプ上だとね。でその後僕はそのシャーマンキングの作品をね追いかけてなくて、どうなったのか分かんなくて、まあ、なんかね、調べた限りだと去年ですかね、電子書籍でその続きというか完結版みたいなものが出てですね、それで終わってたみたいなんですけど知らなくて、で、僕はアニメで最近ずっとネットフリックスでね、まあ、アニメで見てたっていうか、もう息子が好きで、小1の息子がシャーマンキングをね何かの表紙で見て、これめっちゃ面白いじゃんパパってなって、でそれで見てたんですよ。で僕がそのジャンプで読んで終わったところの続きがアニメであるわけですよ。え、こんな流れだったんだって思いながら、最後の最後まで話が進んで、この4月の21日、先々週ぐらいのタイミングでね、終わったんですよね。で、それを私は昨日かな、一緒に息子と一緒に最終話見てて、ちょっとずつちょっとずつ見てたんでね、ネットフリックスで見たのが昨日おとといぐらいのタイミングで見てね、終わったんですよね。いやーなんかもうエヴァにしろさ、シャーマンキングにしろさ、もうなんか20年越し、もう20年で聞かないのかな、23歳、まあ約20年越しで終わってね、ものすごくすっきりっていう感じです。
フラジオ、
シャーマンキングはそんなに好きだったんですかって言われると、そこそこ好きでしたね。なんか90年代っぽさというか、その技が派手で、最初はね、まあ、シャーマンなんで霊が見える人たちなんですよあとまあオカルトみたいな感じで世界各国の霊とかが出てくるんですよね。中国の霊とか、インカ帝国の霊とか、あと天使とか、そんなんが出てくるわけです。ゴーレムとかね、なんかいろんなオカルトない混ぜにして、でまあそのベースっていうのが、主人公はそのなんだろうな、まあ、陰陽道なんですよ日本でいうところのね陰陽道、 がベースになってて、で世界観的にはだからそんなね、シャーマンとかオカルトの世界3つ、まあドラゴンボール的な部分もあるかな、技が派手だったりとか、あと死んでも蘇るとか、その陰陽道がねベースになってるんで、敵の技をねキャンセルできるんですよ。浮力無効化って言って、その敵の技を無効化したりとかすることができたりとか、その比較的強い技の名前とかがね結構その中二心をくすぐるんですよね。超戦時略決とかね、主人公たちの成長によってですね、必殺技とかその霊との関係が深まったりとかするとですね、その最初はそのね武器に霊を宿らせて、切ったり殴ったりなんか飛ばしたりみたいな感じなんですけど、最終的にはねその光爆式オーバーソウルって言って、まあ、鎧みたいにねまとうことができるようになるんですよね。だからまあ結構好きでした。うん、で話の展開とかもね結構意外性があって、結構早い段階でそのラスボスが出てきて、力の差みたいなものがあって、どうやって勝つのか負けるのかとか、まあ大体その5人組が仲間なんですけど、パーティーなんですけどね、まあそのトーナメントを勝ち進んでいくために敵味方分かれて殺し合ったりするんですよ。でさっきも言ったみたいに生き返れる世界観なんで、まあ結構死んだりがするんですよね結構まあバタバタ死んだりするんですよっていうのもあって、まあ、意外性があって、まあ、好きだったなっていうので、まあ、何よりそのこっからどうなるんだろうみたいなところで終わった続きが見られたっていうので、まあ、私も結構ワクワクしながら、どうなっていくんだろう、どうやって終わるんだろうっていうので楽しんでいたんですけども、まあ、これまたね、まあ、エヴァと同じで、なんていうのかな、息子と一緒に見てるっていうのが、ね、その当時、まあ、20代とかだからこんな風な世界未来になるとは思ってないじゃないですか。でまあその親子とかのね関係性とかが語られるんで、まあ、エヴァの時もそうだったんですけど、だんだん主人公目線じゃなくて親目線になってくるんですよねなんかそういう目線の変遷込みで、その流れ込みで、時間の経過込みで、すごく楽しかったなって思うんですよね。フラジオ、まあ、あとは、これ言うと、シャーマンキング好きな方に怒られるかもしれないんですけど、やっぱジョジョ味があるんですよね。すごくジョジョ味があるというか、まあ、心の強さみたいな、相手の心をどうやってくじくかみたいな部分が、まあ、主軸になってくるんですよね。その精神力の強さみたいなところが。だから技が強くて、筋力が強くて、その力が強いやつが勝つみたいな世界観でもないっていうところも、まあなんか私の精神性みたいな部分とフィットして好きだったなっていうところもあるかなと思うんですよね。いやー、まさかそのね、シャーマンキングが終わるのを息子と一緒に見るっていうのがね、すごく不思議な感じがして、あとシャーマンキングの、まあ、途中かな、結構進んだ頃に出てくるんですけど、まあ、猫の又宗っていうね、キャラ、いいキャラがいるんですわ。その主人公の朝倉陽を強くするために、出てくるキャラなんですけども、まあそのラスボスとの因縁があったりするキャラでね、これはまあネタバレは多分してないと思うんで、ぜひぜひちょっと気になったなっていう方はですね、まあ、漫画喫茶とか一日こもって読んでみていただければなと思うんですけども、まあその、又宗の下りとかがね、やっぱいいんですよ。まあそこはすごく好きだな。まあアニメでもすごく良かったところですね。なんでね、まあ、ジョジョ味があって、その精神性があってみたいな。アニメの終わり方、まあ、物語自体の終わり方としては、まあ、そんな特筆すべきところはなかったです。なんで、物語としてすんごく良かったっすみたいな感じじゃないんですよね。これは言うとちょっと誤解を招くかもしれないんですけど、作品としてすごく面白いし、好きなことはまあ事実なんですけど、トータルとしてね、なんかこう、すごく感動したとか、感慨を受けたとか、まあそういう作品じゃないです。やっぱエンタメっすね。エンタメ作品として、まあゴールデンウィーク時間がある方は、ぜひシャーマンキング、もう終わってるんでね、完結してるんで、まあ手を出してもいい作品かなと思います。30巻ちょいぐらいなんでね、全然楽しめるんじゃないのかなと思うので、おすすめです。はい。まあ、またむね出てきたらね、あ、これがフレッシュが言ってた、またむねかっていう風に思っていただければなと思って、アニメ版もね、すごく声優の方が豪華で楽しめます。はい。だからその作品のね、世界観 まあ、漫画でやっぱ自分が好きだった世界観ですよね。まあ、技の派手さというか、まあ、キャラ立ちの良さというか、その中二感をくすぐる設定というか、なんか緩い主人公っていう感じ、あの感じ、まあ、90年代の空気感みたいなものも含めて、なんかある種ね、その鬼滅の刃のあの壮絶な悲惨さと、まあ内容自体はね、陰陽道みたいな刀で戦うみたいな世界観、鬼とかと戦うみたいな世界観なんで、内容的にはね、バタバタ死ぬしっていうので、まあその共通点集めてみると結構似てるような気もするんですけど、まあ、描かれ方というかが、まあ、ハッピーでピースフルで、なんかゆるさみたいなものがあるっていう。まあ、もちろんそのゆるさの中にも少年漫画特有の厚さがありますよっていうところはね、ぜひお伝えしておきたいところだなと思います。なので、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、時間がある方はね、漫画喫茶に一日こもってみるというのもいかがでしょうかというところで、今日のフラジオはこんな感じです。チルライフラジオフラジオでは、まあ、私が良かったなと思ったこととか、減らしたこととか、まあ、日々のアイデアなんかを、ススッと共有できればと思っておりますので、次回もぜひともお耳を拝借できれば幸いです。そんじゃあ、またね。